さあ今週も神の国の大いなるストーリーを続けて学んでいきたいと思います。先週までは4つ目のステージを見ていました、ね、特に3つ目から4つ目のステージには大きな変化があり、それは旧約から新約へと移り変わったということ、そして新しい約束新約の成就として新しい王、約束された王イエス・キリストの誕生と、また先週ご一緒に考えた、十字架があったわけなんです。まあ4つ目のステージはまさにこのイエス・キリストを中心とした、ステージであり、まあ建築家の例えに例えて、建築家の設計に例えて、言いますけれども、まさに、壊れた家をもう完全に修復してくださる究極の大工さんが設計師から使わし直してくださった。まあそんな、4つ目のステージでした。まあもちろん十字架の後、避けては通れないイエス・キリストの復活があるわけですが、それはもうすぐ。4月4日、イースターがやってまいりますので、その時にもう一度考えることとして、今日はさらに先へと進んでまいりたいと思います。今日からは5つ目のステージになります。さあ、5つ目のステージはどのようなステージかと言いますと、今朝読んだ使徒の働きの箇所がとても大切になるんです。1章3節です。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。イエス様は十字架につけられ、死なれましたが、その後、自分が生きていること、すなわち、復活されたということを弟子たちの前に現れ、数々の確かな証拠を示されたということなんです。よろしいでしょうか。4つ目のステージでイエス・キリストこそが約束された新しい王として誕生しました。しかし弟子たちやイスラエルのユダヤ人の人たちが期待するような王の姿とは異なり、王なるイエス・キリストが私たちの罪の許しのために、生贄のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださった、処刑されてしまった王だったわけなんです。しかしそこで終わるのではなく、さらに驚くことは、そこでイエス・キリストは3日目によみがえられ、復活され、もう一度弟子たちの前に現れ、神の国のことを語られたわけなんです。それはもう弟子たちにとってはまさにこの方こそ正真正銘の王であり、復活されたイエス様が私たちを今導いてくださると思ってもおかしくないと思うんです。ですから6節で弟子たちは集まり、こういうわけです。イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を復興してくださる、再興してくださるのはこの時なのですか。まさに復活されたイエス様が今この時に私たちのこのイスラエルをもう一度復興させてくださる、そんな期待を持って集まってきたわけなんです。しかし7節を見ますと、イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。まあ言うならば、それは今ではない、いやその時がいつなのかは誰も知らない、知っておられるのは天におられる父、すなわち神様だけであるということを告げられるわけなんです。そして少し先に進み9節。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。いわゆるキリストの昇天 と言われる出来事ですが、まあ、せっかく復活されたイエス様でしたが、また弟子たちの前から姿を見えなくなってしまったわけなんです。しかし天に昇られたイエス様でしたが、その後白い衣を着た二人の人、まあ、すなわち天使だと思われる、天の御使い、神の御使いだと思われる人二人がこのように彼らの前に現れて言うわけです。そしてこういった十節、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に昇ったこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。すなわちイエス・キリストはまた天からこの地上へおいでになられると告げられるわけなんです。天に昇り、そしてまた戻って来られる、まあ、これがこの5つ目のステージにおいて、とてもとてもかなり重要な大切なポイントになるわけなんです。まあ、少しだけここで難しい話をさせてください。まあ、イエス・キリストがクリスマスにこの地上に誕生した、天から使わされてこの地上に誕生した、その出来事を、まあ、神学的には、初臨、初めて望まれた初臨と言います。そしてまさにこの地上に来られたイエス様の目的とは、十字架であり、その十字架で私たちの罪を許される、罪の許しという救いの達成をするために来られたわけなんです。しかしそこで復活されて天に昇られるわけですが、御使いは言うわけです。同じありさまでまたおいでになります。それはイエスはまたこの地上に戻って来られる。そしてこのことはもう皆さんも耳にしたことがあるかと思いますが、再び望まれる日、そのことを再臨と言います。初臨と再臨があるわけなんです。まあ、初臨は新しい王の誕生という約束が果たされた出来事として、まあ、すでに歴史上起こった出来事です。しかし新しい王の誕生と旧約聖書の時代から約束されていたことが成就、果たされた出来事であるわけですが、その約束のすべてが果たされたわけではないんです。じゃあそれがいつ果たされるのか、それが再臨なんです。イエスがまた同じようなありさまで戻って来られるとき、天からこの地上に戻って来られるときに、約束されたすべてが成就され、完成される。ですから、今私たちが歩んでいるこの時代は、この初臨と再臨の間の時代。約束が始まり、そして完成されつつある、まだ完成してないんです、成就され完成されつつある、この二つの時代、二つの間に重なる時代に私たちが今あるということなんです。そしてなぜこの五つ目のステージが重要かと言いますと、まさにこの二つの間の時代に、この二つが重なり合う時代に生きているのが、歩んでいるのが私たちであり、私たちがこの五つ目のステージの当事者であるということなんです。じゃあ初臨、クリスマスにイエス・キリストが来られ、そして復活の後イエスは天に昇られ、今私たちはもう一度来られるイエス様を待っている という状況であるならば、今この時代はイエス様が不在ではないか、イエス様はどこにいるのか、私たちは疑問が生じるかもしれませんが、それはある意味イエスでもありノーでもあるんです。確かにイエス様は天に昇られ、弟子たちの前から姿が見えなくなりました。しかしイエス様はこう言われています。4節ですね。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。私から聞いた父の約束を待ちなさい。約束が与えられている。ではこの約束とは何を待てばよいのか。それが8節です。しかし聖霊があなた方の上に望むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。いいですか。イエス様は天に昇られおられなくなりましたけども、私たちの上に望む、臨在してくださる方、それが聖霊であるという約束なんです。もう皆さんもご存知かと思いますが、聖霊とは、礼拝の最後の祝祷では、イエス・キリストの恵み、父なる神様の愛、そして聖霊の交わりと、お祈りしています。その三位一体の三つの威嚇の中の一つの神、その一つが聖霊であるわけなんです。聖霊なる神です。もちろん旧約聖書からもその聖霊の働きは随所に見ることができますが、しかしその聖霊の働きが顕著になるのがこの新約聖書、しかもこの人の働きからの時代になるわけなんです。まさにイエス・キリスト、イエス様は、子なるイエス様は天に昇られますが、その代わりに約束された助け主、聖霊が私たちの上に降りてこられる、望まれるということなんです。そしてこの聖霊が降りてこられた、望まれた時を私たちはペンテコステ、聖霊降臨とでも言うのでしょうか、その日を覚えるわけなんです。そしてその出来事が使徒の働き2章に書かれております。一節からご覧ください。五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。まさに、約束された聖霊が、人たちの上に、弟子たちの上に、注がれた瞬間の出来事であるわけですが、聖霊に満たされた人たちに何が起こったかと言いますと、それはあらゆる国の言語で話し始めたという不思議な出来事が起こるわけなんです。そしてこのペンテコステ、聖霊が下ったその時から教会が始まるわけなんです。このペンテコステという出来事も、今私たちが学んでいる神の国の大いなるストーリーという視点から見つめてみると、また面白い出来事でもあるんです。少し大きな視点でこのペンテコステを見ていきたいと思いますが、二つ目のステージを覚えていますでしょうか。罪で世界が堕落していくステージでしたが、その罪のゆえに様々な世界における歯車が狂い始めていきます。そしてその最後11章では、あのバベルの塔の出来事が書かれていますが、覚えていますでしょうか。バベルの塔におきましても問題は 言葉でした。言語。人々が一つの言葉を話していたために、彼らは神に届く塔を建て、自分たちの名を挙げようと、バベルの塔を築き始めるわけなんです。そしてそんな傲慢な人たちに対し、神が降りてこられ、天から降りてこられ、その様子を見られ、そして彼らのその一つの言葉を混乱させ、コミュニケーションができなくなるようになり、そしてその人たちを地の全面へと散らされていった。そんな出来事がバベルの塔の出来事でした。そしてそんな出来事の後に私たちは新しいステージ、三つ目のステージへと行き、そこから神様はアブラハムという一人の人物を選び、私があなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、そして地のすべての部族はあなたによって祝福される。そんな罪に崩れていった、歯車が狂っていった世界において、アブラハムから始まる神様の回復のストーリーが始まっていったわけなんです。そしてまた使徒の働きへと、戻りますが、そのペンテコステで何が起こったかと言いますと、まさにこのバベルの塔の出来事とは真逆のことが起こっているんです。バベルの塔では人の罪のゆえに神様が降りてこられ、その罪のゆえに言葉を混乱し、人々を散らしてしまうという出来事でした。しかし、ペンテコステは罪のゆえではなく、キリストの十字架の罪の許しのゆえに、聖霊なる神様が、弟子たちの上に、教会の上に下り、そして、あらゆる国の言語を聖霊を通して、語り、そして彼らはその聖霊とともに語り継げ始めるわけなんです。世界に散らされていった人たちに対し、言葉なるお方主イエスキリストの福音を語り継げ、今まで見てきたイスラエルの民だけではありません、今度は多くの国の人々、すなわち地のすべての部族に対し、その福音を語り、キリストにある一つの家族、体、教会となり、今度は散らされるのではなく集められていく、そんな象徴的な出来事がペンテコステなんです。そのためにイエス様は、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。神によって散らされるのではなく、聖霊によって神の福音、キリストの福音をもって、今度私たち自ら地の果てへと広がっていく。それがペンテコストを通して起こる出来事なんです。そしてそのことのゆえに、まさに東の果てにあるこの日本、私たちのところにまでキリストの福音が届き、そしてこのキリストの福音が述べ伝えられ、語られるところに神の愛をもって祝福がもたらされる。まさにキリストの言葉は混乱をもたらす言葉ではなく、真理であり、愛であり、恵みであり、まさに福音、良き知らせなんです。私たちが歩んでいる教会の時代とは、まさにこの二つの時代、それはキリストの初臨と そしてこれから起こる再び来られる日、再臨との間の時代であり、その時代にあって神から送られた聖霊の時代でもあるわけなんです。まあ、聖書の日では終わりの日とも、この時代のことを呼んでいますが、まさに今あるこの世と、また新しい王キリストをもって完成されようとされる来たるべき世の二つの時代の重なりの中に、今私たちは歩んでいるということなんです。ですから先週イエス・キリストはもう一回きりの完全な完璧な生贄として私たちの罪のために生贄として捧げられたということをお話ししました。もう生贄は繰り返す必要はない。ではその罪の許しによって私たちの罪の問題が全て解決されたのかといえばそうでもないんです。罪は許されたかもしれない。しかし私たちは引き続きこの世にあってこの世の影響を受けながら罪を犯し続けるものでもあるわけなんです。この世の罪の現実に葛藤しながら時につまずきながら私たちは生きているわけなんです。すなわちこれが二つの時代が重なり合うということではないでしょうか。イエス・キリストが再び来られる時にこそ全てが完成し全てが新しくされる。しかし今私たちが歩んでいるこの時代はそんな完成を目指しつつも聖霊に導かれつつ聖霊に変えられつつそこを目指し歩み続けているということなんです。まさにそれがイスラエルの民からエジプトから救出されましたが約束の地にすぐに入っていくのではなく40年という年月をかけ荒野を放浪しながら約束の地を目指した状況に重なり合うと思うんです。約束の地が与えられるということ、そしてそこを目指して今歩んでいるということには疑いはありませんでした。しかし彼らにとってわからないことはいつその約束の地に到達するのかわからなかったのです。まあ、地図もなければナビもない、右も左もわからない荒野の中で彼らはただただ彷徨うしかなかった。彼らがたった頼りにできたのは昼は雲の柱によって夜は火の柱によって彼らを導いてくださる神様の導きだけであり、そしてそんな荒野にあって日々彼らの上に注がれた神様からの恵みマナをいただきながら彼らは約束の地を信じ歩み続けていたわけなんです。しかしその旅路は簡単なものではありませんでした。もちろん多くの苦労もあり嘆きもあり不信仰もありました。しかしそんな歩みの中心にはいつも天幕があり礼拝がありその天幕に臨む神様の臨在があったわけなんです。そんな彼らは天幕とともに神が彼らとともにおられるということを感じながらも荒野の厳しい現実の中を神様が約束してくださるその地を目指し歩み続けていたわけなんです。私たちはどうでしょうか。私たちもキリストの約束に歩み続ける民であります。しかし現実はイエス様を信じイエス様に救われ罪許されているということが分かっていながらもまだこの重なり合う時代この世の現実の中にあって全てが解決されていない罪との戦いがあるわけなんです。そんな中クリスチャンになって何が自分は変わったのか、いやむしろ葛藤試練が増えたのではないか、信じると言ったものの本当に神はおられるのか、そんな葛藤不信仰が私たちの歩みの中に渦巻きながら 時にはその信仰すら諦めたくなるような弱さを覚える時もあるわけなんです。しかしイエス様は言われています。ですから目を覚ましていなさい。その日その時あなたその時をあなた方は知らないのですから。私たちはこの重なり合うこの世の現実影響力の中にこの私たちの目を奪われてしまうようなことがありますが、イエス様は目を覚ましていなさい。それはイエス様を見続けなさい。そして私が与える約束、それがいつ来るかはわからないが、必ずその約束は果たされる。その希望に歩む民、それが私たちキリスト者であり教会であるわけなんです。そしてパウロは、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと言われていますが、私たちの間には見えるような幕や神殿はありません。私たちの教会には教会の建物すらありません。しかし幕屋でもなく神殿でもなく、今度は私たちが、あなたが神を宿す幕や宮であり、あなたのうちに住まわれる約束された助け主聖霊が、かつて幕屋が神の民を導かれたように、聖霊があなた方を導き支え、あなた方を日々変え続けてくださる、そんな歩みの中にいるわけなんです。まあ、来週はそんな私たち一人一人の中に宿る聖霊の働きと、そして私たちキリストの教会、キリスト者クリスチャンとしての与えられている使命をもう少し詳しく見てまいりたいと思います。それではしばらく応答の祈りを捧げる時間をご一緒に持ちましょう。